宣教、捨てられた石が親石となる日と題して、吉高加納牧師にメッセージの取り次ぎをお願いします。皆様おはようございます。ルカ福音書の特徴は、例え話が大変豊富に収められていることですけれども、このブドウ園と農夫の例えは、その例え話の中でも最後の例え話です。本年度は聖書教育のカリキュラムに導かれて、いくつもの例え話を読んでくることができて幸いでした。それにしてもこの例え話は大変物騒で後味の悪い例え話だということができます。何しろブドウ園で引き起こされていく農夫たちの暴力と略奪、跡取り息子の殺害、それに対する主人の報復の応酬という展開ですから、なかなかシビアな例え話であります。けれどもこの時のイエスご自身にとっては、この例え話の成り行きこそが実にリアルだったのであります。いよいよ自分の逮捕の予感が高まる中で、この例えが思わずイエスの心の中に込み上げてきたのであります。この例え話がルカ福音書に置かれている文脈は、エルサレムの祭司長や律法学者たち、すなわち宗教指導者たち、宗教貴族たちですね、の姿や振る舞いがいかに偽善と欺瞞に満ちているかということが次々と記されていく文脈です。エルサレムはもう強盗の巣のようになってしまっているわけです。ですからその文脈に注目するならば、跡取り息子を殺せばブドウ園が自分たちのものになると図った農夫たちに例えられているのが、エルサレム神殿を拠点にして民衆支配を企んでいるユダヤ教指導者たちのことであるということは一目瞭然であります。そしてそのような農夫たちによって殺され、葬られていく跡取り息子に、イエスが間近に迫った自分の死、その死の運命を重ねているんだということもほぼ明らかであります。ですから本当に悲しい例え話です。この例え話を弟子たちはそれ以上聞いていられなくなりました。弟子たちにだって分かったんです。イエスがこの殺されていく跡取り息子に自分のこの後の運命を重ねて語っているということを弟子たちだって気づいたんです。だから弟子たちは打ち消します。そんなことがあってはなりませんと。そんな顛末になることを私たちは望んでいませんと。けれどイエスは、あってはならないそのようなことが悲しいことだけれどもこれから起こるんだ、しかしそのことはこれからの時代のためには必要なことなんだ、そう言うんです。そして合わせて詩篇118篇の言葉を引用して、自分の命の意味を弟子たちに語って残していくんです。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。 自分自身は、私は間もなく人々に捨てられる。しかし神はその命、すなわちその死、その死を新しい建物、まさしく神の国、神の民の親石となさるんだ。農夫たちが、すなわち宗教指導者たちが思い高ぶって自分の手の中に収めようとしてきた神の国、これまで過去の預言者たちを排撃し殺してまで自分たちが握りしめようとしてきた神の支配、でもそれは決して彼らのものにはならない。軽々と彼らを突き抜けて、通り抜けて他の人たちに、つまり彼らが罪人呼ばわりしてきた弱い人たちや貧しい人たちや、彼らが侮辱してきた異邦人たちに、この葡萄園は手渡されていくんだ。その時、そのような新しい時代に、新しい神の国の時代に、その世界の親石、頭石になるのは、紛れもなく捨てられた石であるこの私なんだ。そしてそこに新しい神の民が作られていく。イエスは弟子たちに向かってそのように語られるのであります。この時イエス様は弟子たちを見つめてと書かれていますけれども、イエス様が見つめていたものは、それは確かに自分に接近している受難の死でした。でもそれだけではありません。イエス様はその後、その受難の死の先に開かれていくであろう未来、新しい神の民の時代を見つめておられたのであります。時代がずっと下って、イエス様の死から時代がずっと下って、ルカ福音書を読んでいた人たち、彼らは全くユダヤ的な伝統とは無縁で、律法や割礼とも全く無縁な異邦人たちでした。それらの人々にとっていつも問いがあった。イスラエルの神として歴史の中で信じられてきたヤーウェを自分たちが信じている、信じていく理由は何なんだろう。その神から使わされたと信じているイエスを自分たちの救い主キリストとして告白して生きるのはなぜなんだろう。そのことは自分の信仰にとっても大事な問題でしたし、自分がイエスをキリストを伝えていこうとしている異邦人の友人たち、仲間たちにとっても、つまりその伝道にとっても大事な問題だったのですね。ルカ共同体の人たちはこの例え話を聞きながら、きっと暴力を振りかざしているローマ帝国、自分を神格化してこの世界のすべてを飽きることなく、飽くことなく自分の手の中に収めようとしているローマ皇帝を、暴徒化した農夫の姿に重ねて聞いていたと思うんです。ですからイエスにとってはイエスのリアリズムがこの例え話にありましたけれど、これを聞いているルカの読者たちは彼らにもリアリティがあった、リアリズムがあったですね。言い方は妙かもしれませんが、だからルカの共同体、これを読んでた人たちにとってはこの物騒な物語にこそ希望があったんです。この世界は目も当てられないほどの暴力が、まるで主人になってしまった農園のようだけれども、このローマが支配しているこの この荒々しい世界だけが現実なのではない。もう一つの現実がある。それはイエスの命を親石として交わったりつながったりしていく世界だ。このひどい世界が嘲笑ったり捨ててしまったりするイエスの言葉、イエスの眼差し、イエスの関わり方を私たちは親石として踏みしめ、イエス様の言葉や御業の上に結ばれていく信仰、愛、そして希望の世界、もう一つのこの世界が私たちにはあるのだ。そのもう一つの世界は現実の暗い、この暗いローマ帝国の支配の時代に、しかしこのもう一つの世界は芽生えている、広がっていこうとしている。この世界をお作りになった神は、そして人間に命を賜った神は、その神様の葡萄園を貧しい異邦人であるこの私たちに預けてくれた。そのように励まされて希望を抱いていたのだと思います。さて、このイエスがこの例えを語られた時の悲しみを思い巡らせてみたいと思います。イエスはどれほどユダヤの姿を、エルサレムの姿を悲しんだことでありましょう。主人は一方主人は農夫たちを養うことにどれほどの愛情と忍耐を持ち続けてきたことでありましょう。そもそもこのブドウ園を作って農夫たちに貸し与えたのは主人の方です。農夫たちにブドウ園を作らせたのではない。主人が前もって作って農夫たちに与えたんです。生きる場所、働く場所、そして働きが実ったら分かち合う場所を主人が整えられたんです。さらに主人自らが現場監督のようにこと細かく管理に当たるのではなくて、すっかり農夫たちに委ねて旅に出たと言うんです。任せたって言うんです。農夫たちを信頼していたからです。ブドウ園を作ったのは主人の収穫のためというよりは農夫たちの命の場として、農夫たちの人生のために主人が作ったんです。ところがその恵みの収穫を主人と農夫たちが一緒に分かち合う、そういう収穫の時になって農夫たちは暴徒のようになった。一人のしもべを使わしたところ、しもべは袋叩きにして返されてきた。主人が懲らしめて、農夫たちを懲らしめて殲滅するのならば、その一回きりで十分でした。一回きりの反逆で十分でしょう。直ちにたくさんのしもべを武装させて鎮圧しに行けばいい。けれど再び、けれども三度と主人はしもべを武道園に使わすんです。なぜでしょう。収穫を得たかったからではないんです。収穫にこだわったからではないんです。農夫たちが大事だったからなんです。農夫たちのことを諦められなかったからです。 反逆してしまった農夫たちに元に戻ってほしかったんです。イエスは悲しんでいます。神のイスラエルへの愛、歴史を貫いて民を愛し続けたそのイスラエル、イエスはエルサレムを見て悲しみ、そして憐れんでいます。イエスは確かにこの時エルサレムに怒っていました。でもこの例え話をするイエスはむしろエルサレムを憐れみ悲しんでいます。腹渡がちぎれそうなぐらい苦しんでいます。愛しているからです。イエスも神の民を愛しているからです。しかし神の心と民の心、どうして交わらなくなったのか、そのいかんともしがたい乖離状態のただ中でイエスは悲しんでいる。そしてイエスが喘いでいるんです。この例えはイエスの喘ぎの例えです。ルカ福音書だけがイエスが十字架で引き取られる場面の言葉として、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです、そう言って祈る姿を描いていきます。イエスは悲しみながらも、受難を受けながらも、そして捨てられながらも民への思いを捨てなかったんです。まるで思い違いをして葡萄園の主人に収まっているかのような農夫たちの真ん中でイエスはそもそもの神の心を見上げ、神の心をイエスは嵐の中で慕い続けたのです。それゆえにイエスはこの例え話をし、話し終えた後、反逆の農夫たちのような人々の手に自らの身を委ねられていきます。黙って抵抗をしないで自分の身を委ねられていきます。神の心と民の思いが交われない悲しい狭間を祈りながら歩んでいく、それが十字架への道でした。それが捨てられた石、イエスの神と人間の間を祈る命でした。捨てられた石が親石となる、私たちの世界もこの世界も繰り返し繰り返し神の心を踏みにじる人間の欲望によって送られたしもべが殺されている世界だと思います。神の呼びかけや神の愛の印が袋叩きにされたり捨てられたりしている世界です。養いに満ちていて恵みと分かち合いを喜ぶべきこの世界を暴力の世界に塗り替えてしまって、この歴史の中に、あらゆる場面の中に、時に神様が与えておられる愛し合うように、助け合うように、生かし合うようにと呼びかけている呼びかけや印、兆しを人間は踏みつぶしている。戦争や暴力の支配、その結果の貧困や環境破壊にあえいでいる。この私たちの葡萄園は 本当に荒れ果てています。ですから私たちもある種の私たちのリアリズムを持ってこの例え話と向き合わざるを得ません。イエスは悲しみながらもブドウ園が新しい人々に手渡されていく、そんな新しい未来を予告しました。捨てられていく石が神の御心と結びついて、その石が親石となっていく、その石が親石となっていく新しい建物が建てられていくことをイエス様は望みました。私たち教会は荒れたブドウ園のような現実の世界の中を、ですからもう一つの現実、ルカ共同体が見たもう一つの現実、私たちもまたもう一つの現実、すなわちイエス様の、このイエスの生と死を見つめ、イエスが愛した神を愛し、イエスが見つめた仕方で人々を見ていく、そのようにして交わりを作っていくこと、イエスの十字架を、十字架のイエスを親石として歩んでいく群れになっていくこと、そして神の心と人間の現実が乖離して、こんなに乖離している狭間を御国を来たらせたまえと祈りながら生きていく生き方をしていくこと、そういう歩みに私たちも呼びかけられていると思います。願わくは神がこの私たちに復活の力を注いでくださいますように、願わくは私たちがこの荒れたブドウ園の世界の中にあっても愛と希望を失うことがありませんように、お祈りをいたします。神様、イエス様は悲しみ抜きながら祈り続けておられました。そして杯を、苦い杯を飲む道を選ばれました。でもそのイエス様の心が新しい私たちの礎となるためです。イエス様が見つめ続けられたもの、イエス様が信じ続けられたもの、そしてイエス様が語られ歩まれた道、それを土台として歩んでいく教会をこの時代の中にも立てさせてください。神様、イエス様の十字架をひとときも忘れることのない教会でありますように、それゆえあなたの御心によってこの群れに復活の力と希望を注いでくださいますように、今週一週間があなたの作られた世界、時間の中を賜物託されて歩んでいる農夫としての一週間であることを思い起こしながら、誠実に歩むことができるように導いてください。悩みの中にある、病の中にある、試練の中にある仲間たちを、知人友人たちを、神様どうぞ支えていてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。